今日はこのところから感謝、感謝という題で御言葉を取り継がせていただきます。今日初めて、来られた方もここにおられると思いますが、ようこそいらっしゃいました。日本ではね、教会敷居が高いと言われますが、アメリカではどうでしょうか。こうして久しぶりの方もおられますし、初めての方もおられると思うんですが、こうして皆さんのと一緒にですね、今日感謝祭の礼拝を持てますことを本当に嬉しく思います。神様の皆を褒めたたえます。今日は感謝祭にちなんで感謝、僕はちょっといつも緊張するとそういうなつなんです。そのことについては話はしません。聖書から感謝について見ていきたいと思いますので、どうぞ一緒に聞いてくださればと思います。一言お祈りします。愛する天のお父様、ハレルヤ、皆をあがめます。こうして今日、本当に主よ、あなたがこの日を作られ、私たち一人一人に命を与え、今日も恵みを持って生かしてくださっていることを覚えて感謝をいたします。今週は特にその感謝を覚える時です。私たちもあなたの御前に出て、こうして感謝について共に考えたく願っています。どうぞ神様、あなたの言葉を聞かせてください。どうぞ神様ご自身がお一人お一人のうちに語ってくださるようにお願いをいたします。信じ感謝をし、愛する主イエスキリストのお名前によってこのお祈りをお捧げいたします。アーメン。皆さんはどのような時に感謝をされるでしょうか。どのような時、何か良いことがあったら感謝されるでしょうか。そうですね、良いことがあったら感謝したいですよね。何か願っていたものが手に入る時に感謝されるでしょうか。その反対はどうでしょう。自分にとってこれは良くないと思えるような出来事が起こった時に、いや、また願ったものが手に入らない、ね、願っても願ってもなかなか手に入らないという時はいかがでしょうか。またその時の気分、感情ですね、気分で、まあ、今のようないいことがあっても、願ったものが手に入っても、また他のいろんな感情が、ね、混ざって、その時感謝するかしないかを決めるっていうことはないでしょうか。今こういう質問をなぜしているかというと、私たちが普段こうするこの感謝ですね、感謝ということがこう何をこう根拠にしているかということをですね、今日は全体的に考えたいと思うんですね。あなたは何を根拠にその感謝を捧げるでしょうか。私自身、まあ、そういうことをですね、いろいろこう改めて考えてみたときにですね、自分のこう息子、さっきの一番小さいのは長男ですけれども、大輝と言いますが、その彼にですね、しつけをしている、しつけですね、親としてしつけをしていることがですね、頭に浮かんだんですね。私はいつも、まあ、息子にはですね、感謝する心を持つ人になってほしいとこう願っているわけです。まあ親だったら当然だかもしれませんよね。で、まあ、機会あるたびに感謝することを、まあ、彼に教えているわけです。ね、例えば、まあ、最近はオレンジジュースなんですけれども、まあ、よくミルクをこう欲しいって言うわけですね。でその時に彼に渡す時にはなんて言うのって言って、まあ、そういう歌もあるんですけど、ありがとうって言うわけですね彼は。でそういうふうにして、まあ、この場合にはもらって感謝するっていうことを教えているわけなんですが、まあ、確かに、彼を見ていると、まあ、口ではありがとうっていうことが多いんですが、その感謝が必ずしもいつも伝わってない、伝わってこない時もあるわけです。たまに本当に何も言ってないのにありがとうって言われるととっても嬉しい気持ちになるんですが、ね、ミルクをあげた時にありがとうって口では言うんですが、もう僕の方を全然 見ずにですよ、もうそのありがとうの瞬間にはミルクが減り始めてるわけですよ。でそういう時にはあれっていう感じになっちゃうわけですね、その感謝というのが。で、まあ、彼のことを責めるとかなんとかではなくって、そのことを思い巡らしてた時にですね、感謝することをこう教えている、感謝するんだよって教えている私自身はどうだろうか、自分自身はどうだろうか。するとですね、感謝の少ない 本当に自分自身の心が、心からですよ、今言ったようにこう感謝にあふれてありがとうっていう時と、また本当に ありがとうみたいな感じの時と、そういうことを思ってると、自分の心の状態、自分の心に感謝の少ないことに、まあ、気づかされたわけですね。感謝します、ありがとうございますという言葉は普段からよく使いますよね。そしてその時その時には実際に感謝してると思うんです。けれども立ち止まってですよ、自分自身を顧みてみると、感謝することが何かこう条件に対して、ね、この反応しているかのように、また何かお勤めを果たすかものかのようになっている、その自分の心の状態を見せられたような気がしました。決して感謝していないわけではありません。けれども自分の心に感謝が少ないように、こう私自身 思えたんですね。皆さんはいかがでしょうか。今日あなたの心にはその感謝の気持ち、何かに対してっていうよりも感謝の気持ちが、心があるでしょうか。今読んでいただいた聖書の箇所を見ると、神様は私たちに感謝しなさい、感謝しなさいとおっしゃるんですよね。それも何か良いことがあったらとか、気分が良かったらというような条件が満たされた時にだけ、その時は当たり前ですよ、時にだけではなくって、全てのことについて感謝しなさいっておっしゃるんですね。全てのことについて感謝しなさい。で、この、まあ、聖書の言葉を初めて耳にされた方はどう思われるでしょうね。おそらくそんなことできるわけないって思うかもしれません。この全てのことについてとはどういうことでしょうか。まあ、例えば、ね、財布や、携帯電話といった大切なものを、ね、まあ、教会に来て帰りに落としてしまった、落とさないようにしてくださいよ。そういう時に、ね、どうでしょう、皆さん感謝しますって言えるでしょうか。一生懸命努力したのにね、学生さんはもう今テストとかで忙しいですよね。結果が出ない、感謝しますって言えるでしょうか。仕事も一生懸命やってもあまり良くない結果が出た、感謝されるでしょうか。事故に遭ったり病にかかって自分自身が本当に痛い、苦しみを覚えている時に、あなたはそのことを感謝できるでしょうか、されるでしょうか。まあ、一つのことならまだしもですよ、そういうものっていうのは結構つながるものですよね。重なってくるますよね。その時に私たちは感謝の気持ちを持っていられるでしょうか。大抵の場合は感謝どころか、なぜ自分だけこんな目に遭わなくてはいけないのかって、不平や不満が出てきやすいのではないかと思うんですよね。でも神様は全てのことについて感謝しなさいとおっしゃるんです。ここで言われている全てのことについてっていう、そのついてっていうのはですね、日本語だとその対象、そのこと自体をってこう聞こえやすいと思うんですが、英語ので言うと前置詞の in ですね、 in、その in にあたる言葉がもともと聖書では使われているわけです。ですから言い換えると、全てのことの中で、全てのことのその中において感謝を捧げなさいっていうことですね。全てのことそれ自体を感謝するというよりも、どのような境遇の中にあっても感謝していくっていうことをしなさいっていうことを神様はおっしゃるわけです。今も挙げましたように、私たちが生きていく中で、そのこと自体、それ起こった出来事やそういうさまざまなこと自体に感謝できないことっていうのはたくさんありますよね。今朝もコンピューターが、さっきもありましたけど、コンピューターのこのアダプターですか、その、コンセント挿すところがですね、ポンって言って、最後まで持つかわからないんですけれども、電源がそういうふうに破裂して、ハプニングですよね。感謝できるかって言って、このメッセージがありますので、不平不満は出てこなかったです、さすがに。でも、やっぱりちょっと心配はあります、実際にはね。ですから、そういうことっていうのはいっぱいあるわけですよ。そういう出来事、それ自体感謝できないということで、私たちを取り巻く環境、またその状況っていうのは 常に変化しますよね。いいことがあった、いい状況だって言った次の瞬間、なんだこれっていうような状況に置かれることもあります。そういった中で私たちの感情っていうのは、心っていうのは、影響を受けやすいですよね。上がり下がりをしてしまうわけです。ですから私たちがそういった環境や状況が整うのを待ち、または感情がそうやって感謝したいっていうのをこう整う、それらを根拠にしていたならば、私たちのその捧げる感謝ってとても不安定ですよね。もう自分自身の意思ではなくて、周りにこう左右されたような状況になってしまいます。けれども神様は全てのことの中で感謝しなさいよとおっしゃるんです。感謝しなさい。でそこで今お読みしたその後半ですね、続きを見ると、聖書の言葉を見ると、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。神様は私たちにただ感謝、全てのことについて感謝しなさいっておっしゃるだけではないんですね。神様はそこに私たちが感謝できる、感謝を捧げることのできる確かな理由を備えてくださってるっていうんです。当然そのようになるだろうっていうことを神様はおっしゃってるわけです。その理由を与えてくださってるんです。それがここに記されているキリストイエス。いつもよく聞くのはその反対ですね。すなわち神の一人子のイエス・キリスト。キリストっていうのは救い主っていう意味です。イエス・キリスト、私たちの救い主です。神様は私たちがこの方、キリストと共に生きるならば、歩むならば、すべてのことの中で感謝を捧げることができるようになる。そうさせてくれるよっていうことをおっしゃってるわけです。では、イエス様が何をしてくれるのか。私たちにイエス様がこう何をしてくれるので、私たちはどのような状況、どのような環境の中においても、境遇の中においても、すべてのことの中で感謝する、感謝の心を持っていくことができるのでしょうか。その理由を見出すことができるのでしょうか。今日は全部聖書のこと話してたらお腹が空いてしまいますので、本当にシンプルにいきますが、この聖書の言葉にその答えが要約されています。それはヨハネ福音書の3章16節というところにこう書かれています。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様はもちろん今の人生の中でも解決はくださいますよ。でも究極の解決、私たちの人生のゴールっていうのはもう永遠の命、光の世界だって神様はおっしゃってるわけです。そのために御子イエス・キリストを与えてくださった。私たちに送ってくださったというんです。イエス様を信じる者は永遠の命を持つ者となる。これが今日生かされている私たちの感謝の土台、根拠です。私たちはみんな今という時を生きていますね。それぞれが様々な思いを抱えながら自分の人生をですね、精一杯に歩んでおられると思うんです。またある人は喜び感謝満たされて、ある人は常に不安と恐れがありながら生きていると思うんです。みんなそれぞれ置かれている状況は違い、その中でどう歩むべきか、どこに行くべきか、どういうふうに歩んでいくべきかを、それぞれ考えつつですね、毎日奮闘していると思うんですね。けれども、私たちのこの世での旅、この世での歩みというのは、いつか必ず終わります。終わりを迎えなくてはいけません。それが突然でないことを私たちは願います。私自身皆さんの上に突然その時が来ないことを願いますが、それは誰にもわからないわけです。ですからその時がいつ来ても良いように備えておくっていうのは、本当にこの世に生を受けた、命を受けた私たちが今取り組む。その時になったらでは遅いかもしれない。今取り組む必要があるのではないかと思うんですね。 はい、この写真はアトベリーご夫妻といいますが、この10日ほど前にですね、この右側のキャシーさんが召されました。まあ、ご主人のダドリーさんは3年ぐらい前ですかね、もうなりますが召されていますけれども、お二人はですね約20年間ですね、北海道の稚内ですね、稚内、一番北の方ですかね、稚内というもうその極寒の地でですね、宣教師として、こう働かれたんですよね。で、アメリカに帰国後は、まあ、ツーソンここにお住まいになり、私たちともに信仰の歩みを送られました。その愛するキャシーさんがですね、先日天に召されたわけです。姉妹はですね、その肺を悪くされ、本当に長い間痛みと苦しみの中を、まあ、通ってこられたわけですけれども、2週間前の金曜日ですね、家族に見守られ、そして部屋のうちにですね、愛するイエス様のもと、神様のもとに召されていきました。天国へと行かれました。キャスイさんのことをですね思うときに、本当に彼女がですね、私に、まあ私は牧師ですからね、私に機会あるごとにですね、本当にここにツーソンにいる人々に何とかしてこのイエス様、永遠の命、光であるイエス様を伝えたいっていうことをですね、いつもこう語っておられたことをですね、思い出します。でそんな姉妹は信仰の人でしたから、病の中でもちろん戦いはあったと思うんですね。信仰のチャレンジも受けていたと思うんですけれども、彼女のこのイエス様、神様への信頼というのは、また永遠の命という永遠の命への確信というのは決して変わることがなかったと思うんです。むしろますます強められていったと思うんですね。キャシーさんのように、本当に主の平安によって死に打ち勝つ、今のその戦いもそうですが、死に打ち勝ち天国へと凱旋していくことができたら、私たちもどれだけ感謝のことでしょうか。私たちにとって人生最大の敵というのは、目の前にあるさまざまな問題ではなくって、罪とその結果である死です。死の問題です。私たちの目が本当の意味でそこに向けられるときに、解決を求め始めるときに、神様はもうすでにイエス・キリストを通して答えをくださっています。すべてのことについて感謝する歩みというのは、もうその先が光の世界だ。明日どうなるかわからない、ね、今の頑張りで全部自分が結果を背負って、ね、5年後10年後、ね、何十年後どうなるかわからない、今抱えているものが自分を守ってくれるかわからない、その時家族も一緒にいてくれるかわからない、先が暗闇になるんではないかって、そういうことではなくって、もう先がこの永遠の命、光が待ってるよ、神様待ってくださってるよって、そこから今のそのところから今の感謝して歩むっていう、その歩みがスタートしていきます。神様はもう2000年前にすでにこのイエス・キリストによって罪と死の問題、人類最大の敵であるこの死の問題を解決してくださっています。私たちのために十字架上で流されたそのキリストの血、流されたその血はどんな罪をも許し清めることができます。キリストの復活されたその命は、本来死に行く他にない、いくらこの世で頑張った、いくらこの世で有名になった、いろんなことができたって言っても死に行く他ない、私たちに永遠の命を与えてくださいます。その永遠の命が私たちを生かしてくれます。この写真を見ていただきたいんですが、星野富博さんという方、ご存知の方もおられるかもしれません、まあ、最後にこの方のことを紹介して終わりたいんですが、星野さんは1946年、群馬県に生まれました。群馬大学の教育学部を卒業し、1970年24歳の時ですね、中学校の体育教師として着任します。体育教師、けれども2ヶ月後に 体操部の指導中、宙返りの模範演技で失敗して、で脊髄損傷の重傷を負い、それ以来首から、下の自由をこう失ってしまったわけですね。以後9年間にも及ぶ入院生活の中で、そのイエス様の愛に触れた、そして生きる希望をそこからいただいて洗礼を受けて出発していったわけです。星野さんはその体がですね、この写真があれですね、最近ですね、隣におられるのが奥様です。星野さんは、その体が不自由な中で、まあ、お母様の献身的な看病やまた看護師さんたちの助言を受けて、口で、口に加えたこの筆で、水彩画やペン画を描き始め、後にそれに、詩ですね、詩を添えるようになったんですね。退院後故郷に帰って、その創作活動を、続けて、数々の著作が、まあ、これまでに出版されています。で1991年、約20年前ですが、には群馬県みどり市というところに村立富博美術館が、開館し、彼の作品はですね、多くの人々に、まあ、感動を与えているんですね。また中学校の、一般ですね、中学校の国語や道徳の教科書にもその随筆が記載されているそうです。まあ、今私はですね、その彼のことのこれまでの歩みを淡々とこう、まあ、説明する形で、述べましたけれども、もしこのことが、この事故が私自身の身に起こったことであったら、自分はどうしていただろうかとこう考えさせられたんですね。現状を受け入れる、その今の自分自身をこう受け入れる、何があるないか以上にね、もう自分自身を受け入れることが、それ自体本当になかなかできないことではないかなって思うんですよね。20代半ばという若さ、しかも体育教師、ね、という活発であった彼ですから、本当に首から下の自由を失うということは、まあ、かなり大きな葛藤と苦しみをですね、もたらしたと思うんです。もたらしたはずですよね。その中でどうやって感謝する心を持てるのかって思いますよね。けれども星野さんはこのイエス・キリストを通して真の希望、生きる力を見出したっていうんです。そのようにして永遠の世界を待ち望む、それが、ああもう今の世界はどうでもいいね、そのあの世っていうか、その先のことっていうんではなくって、それを待ち望むからこそ今が大事、今できないことを嘆いているんではなくって、どっちみち永遠の世界、永遠の神様のもとに、天国に行くんだから、今私にできることをする、そのようにして彼は、口に筆を加えて作品を作り、そのイエス・キリストを証ししているわけです。まあ、彼の作品の一つにですね、感謝について書かれたものがあります。これは一つの作品ですね。私が手で書いてもこんなに書けないかもしれないですけども、紹介しますね。私にできることは小さなこと。でもそれを感謝してできたらもっと大きなことだ。私にできることは小さなこと、でもそれを感謝してできたらもっと大きなことだ。皆さん今されていること、感謝を持ってされているでしょうか。その結果、何ができた何とかによって感謝を得ようとしたら、なかなかそれでは感謝できないですよね。感謝を持ってするとき、それが本当にあなた自身の幸せとなり、周りにもその祝福が伝わっていきます。今日ここには、私は本当にとても感謝できるような状況にないという方や、自分の、まあ、死や、ね、永遠の命について考えるよりも今は目の前のことで手一杯という方もおられると思うんですけれども、せっかくの機会です。ぜひですね、考えてみていただきたいと思うんです。今あなたの心には感謝があるでしょうか。今あなたの心は感謝で満たされているでしょうか。何があるないにかかわらず、また何を持つ持たないにかかわらず、何ができるできないにかかわらず、あなたは自分自身の この存在、今命が与えられて今生かされていることを喜び感謝されているでしょうか。神様は全ての人がその感謝を持って生きることを望んでおられます。そのために私は我が子イエス・キリストをあなた方のために与えたよ、このように使わして、彼によって彼の十字架ね、もう十字架って言ったら皆さん分かりますよね、十字架が何か。彼の十字架とその復活の出来事を通して、私はあなた方が彼を通して命を得るように自分自身を明らかに表しているよっておっしゃるんです。願わくは今日ここに集われた皆さんお一人お一人がですね、このキリストによる永遠の命を持たれるようになること、そして何よりも本当にこの与えられた今の歩み、地上での生涯をですね、感謝とともに歩まれること、感謝とともに全うされることを心からお祈りいたします。祈りましょう。愛する天のお父様、感謝をいたします。今こうしてあなたが私たちと共にいてくださり、今必要な語りかけを与えてくださったと信じて感謝をいたします。もちろん現実を見て、現状を見るときに本当になかなか感謝のできない辛い試練の中を通っておられる方もおられることでしょう。けれども主は本当にその私たちが感謝できる状態になったら一緒にいてくださる方ではなく、本当にそのような感謝できない、なぜですか神様と言いたくなるような中に共にいてくださり、私たちにその感謝するようにと、私が共にいるよと、私が共に歩むよと、先を心配せずに私に従ってきなさいと主が声をかけてくださっています。そのことを覚えて感謝をいたします。どうぞ神様、本当に今日集われたお一人お一人の上にあなたの祝福を祈ります。その与えられた生涯が感謝に満ち溢れたものとなりますように、条件ではなく本当に感謝をしていくその心を持つように、それを選んでいくことができますように、そのことによってお一人お一人が本当に祝福された存在としてこの歩みを進めていくことができますように、あなたの恵みとまた平安と導きを心からお祈りいたします。感謝をし、イエス・キリストのお名前によってこのお祈りをお捧げいたします。アーメン。